こんばんは。2022年4月6日午前4時前の収録です。今回も SNS 関連のニュース、そして目についた話題などサクッとちょっと触れていこうと思います。今日もちょっと時間ないので全体的に軽めの感じで、はい、まずトピックスとして項目ざっくり拾っていきます。アンリアルエンジン5がリリース、はい、開始というかもうダウンロードできるようになっていました。そしてツイッター取締役にイーロン・マスク氏、はい、アニメシュタインズゲート4月5日に放送がスタート。10周年11周年なのかな、はい。そしてソーシャルライフスタイル共有アプリ、はい、以前触れたバイトダンスのレモン8、はい、こちらがちょっと勢いが加速しているっていうのと関連情報、なんか実はこれなんかパクリ元に当たるようなサービスがあるっぽくてみたいな話です。そして楽天ラクマ新しく生まれ変わります、ロゴが変更になったという話。そして4月20日にメタクエストゲーミングショー開催決定。さらに SNS 関連でツイッターブルー経由で広告非表示で記事が読めるニュースメディア、まあ、パブリッシャーが追加になったという話。先日触れたツイッター3種の新広告フォーマット、こちらの実際の動作3種類確認が取れました。はい、記事のリンク貼ってあるのでそれ見てもらうのがいいと思うけど、ざっくりちょっと触れようと思います。そして Google マイビジネスアプリ廃止になるのはいいけどちょっと問題もあるよなっていう話、はい。そしてロシアの VK っていう、まあ、ロシア版 Facebook みたいに言われるアプリのちょっと新機能というか変化があったところ、気づいたところ話しようと思います。はい、ということで今回はこんな感じで話をしようと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組はコウキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、今回も動画アバターで一応撮影してます。前回かなんかからもうちょっと画面の方は映すのやめようっていうところで、もろもろちょっと問題点というかそこが理由でできなくなってしまうところもあったりするので、もう単純にアバターを映して、はい、ただアバターが喋ってるだけみたいな感じで、一応なんか何もないのも寂しいなというところで、まあ、普通に自分で撮った写真に関して背景画像に入れて自動でスライドショーみたいにしてあります。まあ、よかったらそっちもビデオポッドキャスト版もチェックしてみてください。はい、本題です。まずアンリアルエンジン5がリリースということで発表ありました。実際にダウンロードもしてみました。まあ、全然使い方とかわからないのであれなんだけど、俺が触ってみたってね何もわかりようもないんだけど、ちょっと試せるところに関しては試してみようかなっていう感じで。アンリアルエンジン5っていうとマトリックスのレザレクションズだよね、最新のやつの公開前かなんかのタイミングでアンリアルエンジン5使ったなんていうかね、マトリックスの街再現して、でもう登場するキャラクターとかもリアルな人間みたいに見えるみたいなので、なんかかなり話題になっていたと思います。はい、そっちも PC 版 PC 対応してなかったので自分では触れなかったんだけど、多分そのタイミングでゲーム関連のメディアとかがライブ配信とかしてて、それで見たんだけど、まあすごい感じだったね。ちょっとまあそれでも違和感あるような場所ってのはいろいろ、まあ、キャラクターに関しては感じるところはあったけど、まあ、見た目だけじゃなく凄さっていうのがたくさんもろもろ、ちょっとね単純に俺今すぐ説明うまいことできないので、これはリンク貼ってあるので、まずリリースしたっていうところの内容と関連情報を追ってもらうと何がすごいのかみたいなところは、はい、把握してもらえると思うので、あと合わせてなんかね街のデータみたいな感じでマトリックスの公開されたあの感じのデータもあるみたいです。ダウンロード可能みたいな感じ、まあ、全体的にあんま把握してないので、言い方が合ってるかもわかんないんだけど、はい、まあ、このあたり普段から触れてる人はちょっとチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。続いて IT メディアニュースの記事です。ツイッター筆頭株主のイーロン・マスク氏を取締役に、はい、かっこようやくとなっています。これ昨日あたりめちゃくちゃ話題になってたと思うけど、ちょっと流れ完全にちょっとね明確な形では話ができないので、もう直接ここ書かれてるとこ読んでいます。はい、米ツイッターのパラグ アグラワル CEO は4月5日、筆頭株主のイーロン・マスク氏を取締役に迎えたとツイートで発表した。はい、で、まあなんかざっくり言うと、まあイーロン・マスク氏との話し合いで、同氏が取締役会に大きな価値をもたらすことが分かった。同氏は情熱的なツイッター支持者であり、かつ真摯なツイッター批評家でもある。まあみたいな感じで歓迎してるみたいなところかな。はい。で、前日、マスク氏がツイッターの株式の 9.2% を買収していたことが明らかになった。で、SEC への提出文書によると、同氏が株式を買収したのは3月14日。アグラワル氏の言う、ここ数週間というのはマスク氏が筆頭株主になった後のことだろう。はい、っていう感じです。で、あとは話題になっていたものとすると、同氏は3月25日、ツイッターについての複数のアンケートをツイッターで実施した。また、筆頭株主になったことが明らかになった後、ツイッターに編集ボタンは必要かというアンケートも実施した、とのことです。はい、これは編集ボタンに関しては、もう以前から、このツイッターユーザーが欲しい欲しいって言ってるもので、なんだろうな、しょっちゅう議論になっているんだけど、で、そんな中、編集ボタンとは違うんだけど、取り消しボタンに関してはツイッターブルー、サブスクの方に実装はされました。はい。で、この編集ボタンに関してはね、もうしょっちゅう、ツイッター自身が自虐的に、まあ、ジョーク、ネタとして、話題提供することとかもあったりして、なんかちょっと今、例えが浮かばないけど、あ、例えば、この前もエイプリルフールかなんかに何か言ってたね。これ正確じゃないけど、例えば、もう間違いを前提に言うけど、編集ボタンを実装しましたとか、実装予定ですって、エイプリル風に言ったとか、なんかそのぐらいの感じのね、なんか自虐的なネタとして、まあ要は実装する予定はないんだけど、だからエイプリル風に言ったみたいな。まあ繰り返しないけど、これは本当にそういう言い方だったかわかんない。なんかね、それ関連の話題は確か提供していた気がします。だからタイミングごとに、そういう話題を提供してるんでね。例えば、これももう全然そんなことがあったかは別として、勝手に言うと、あくまで例として。例というか、勝手に今、俺が考えるだけだけど、例えばクリスマスプレゼントに何が欲しいですかみたいなので、編集ボタンですかみたいに言うとか、本当にタイミングでそういう感じの話をします。で、この前、エイプリルフールかなんかの時にね、インスタかなんかのアカウント、公式アカウントが多分ね、リプライで、編集ボタン、インスタグラムは編集ボタンあるじゃん。そう、編集ボタンのところを、なんかアップにしたスクショかなんかを、ツイッターの公式に、なんかリプで送ってたみたいな。なんかそんな感じで、まあ、ネタとして編集ボタンっていうのはしょっちゅう話題にも上がったりするんだけど、はい、そういう絡みもあって、まあ、今回のこのアンケートに関しても、イーロン・マスクさんがやったことによって、この点も話題になっていたみたいなところじゃないかと思います。はい、なんかあれだよね。感覚的には、まあ、例えば俺自身そんなにこのイーロン・マスクさんについていろいろ詳しいわけじゃないけど、仮想通貨だとかブロックチェーンだとか、そこら辺の流れを追ってる時にはもうかなり、まあ、頻繁に話題になってた。同時コインの話とか。そう、なんかそこら辺の絡みで考えると、まあ、あれだね、なんとなく、日本乗りで言うツイッターっぽさを感じるかな。このイーロン・マスクさんが取締役。うん。みたいな話だと。なんかツイッターっぽくていいのかなみたいな気もするけど、どうでしょうか。続いて、アニメ「シュタインズゲート」は2011年4月5日に放送がスタートとして、なんてツイートしたっけな、公式アカウントが、まあ、10周年なのかななのか、みたいな言い方でツイートをしていました。10周年ってことないか、今2022年だから、11周年かね。はい。で、これアニメの話なので、原作の方のゲームに関してはもっと前だったってことだよね。アニメ全然後だった気がするので、正確な記憶ではないけど、うん、まあでもどう考えてもゲームが先だったはずだよね。なんか前も触れたけど、たまたまなんかね、免許センターかなんかに行きたいって言った、あれ友達だったか彼女だったかわかんないけど、行った時に、ただ俺は待ってるだけだったので、その時に謎に買った、絵のタッチに惹かれて買ったゲーム、っていうただそれだけの存在、シュタゲとの出会い。なんとなくね、見た目に惹かれて買ったんだよね。内容もちょっとあらすじぐらい見たのかもしれないけど、でなんとなくどうせそれ待ってるだけだからと思って持ってって、普通になんだっけ、 PS ビータじゃなくて、なんて言うんだっけ、 PSP かの時代かな、持ってってやったらめちゃくちゃハマっちゃったっていう。はい、まあこの前も触れたけど、アニメじゃなくぜひゲームの方でやってほしい。この逃れられない、何度やっても助けられないみたいな、まあ、感じをゲームだと、もう自分自身が体験するみたいな感じになるので。はい。続いて、ソーシャルライフスタイル共有アプリ、レモン8と ちょっともう一個読めないんだけど、シャオホングシュ、なんて読むんだろうね、まあ、とりあえずバイトダンス、まあ TikTok の運営会社、わかんないけどっていうか、運営会社とか、まあバイトダンス参加の TikTok、 どっちの言い方が正確かちょっとわかんないけど、はい、まあそのバイトダンスが、バイトダンスジャパンが展開してるってことなのかな、大元はバイトダンス側なのかな、まあ、とにかくレモン8っていうアプリが、まあ、日本で結構な勢いで今なんか盛り上がってるみたいな話です。ちょっと具体的な数値今すぐ出てこないけど、なんかダウンロード数がなんとかとかってツイート、ニュースは上がってたんだよな。俺もツイートしたかな？今ちょっとすぐ目に入んないので。はい。で、とにかく、まあそういうレモン8っていうのがあって、もともと、シェアリーだ。シェアリーっていう名前のアプリだったのが、名称変更でレモン8っていうふうになりました。で、これがなんかね、何やら、まあ、とりあえず次に来るこう流れっていうのが、このソーシャルライフスタイル共有アプリっていう可能性があるのかなみたいに思って、ちょっとメモ的にツイートをしたりしてるんだけど、はい。でこのレモン8がこう盛り上がってきてる中、実はそのパクリ元、クローン元があったっていう話で、これがさっき言ったちゃんと読めないみたいな、なんていうのかな、シャオホングシュ、小さい紅書、なんか中国語の表記と漢字表記と、なんかこのアルファベット表記ってあるかよくわかんないんだけど、これは概要欄にリンク貼っておきます、公式サイト。なんかね、飛んでみてもらうとわかると思うんだけど、まあ見た目だけじゃわかんないから、なんて言ったらいいかな、まあインスタって言ったらインスタなんだけど、よりこうね、私生活に関連してなんか記録に残す的なアプリみたいな、そういう印象なのかね。レモン8ってハウツー系の投稿がいっぱいあるっていうイメージしかないけど、シェアリーの頃からの流れで、未だに多分そういうのあると思うんだけど、まあちょっとこの流れはしばらく様子見つつ追ってみようかなっていう感じです。でさらに別の他社、中国の企業が、あのね、こういう類のアプリをリリースしようとしているみたいな話もちらちら周辺の情報が出てきて、はい、ちょっと気になるので、また何か分かったら話はしようと思います。音楽会忘れてた。続いて、楽天ラクマは新しく生まれ変わりますとのことです。はい。でとりあえずアプリアイコンとロゴが変わりますとして、見た目がね、青をちょっと強めに入ったような感じ。まずアプリアイコンに関しては、まあ見てもらわなきゃわからないから、とりあえずアプリアイコンとロゴと両方ともラクマっていうカタカナの表記がローマ字というかアルファベット表記になっています。はい。でアプリアイコンの方は見た目自体もデザインも変わってるんだけど、ちょっと読んでみます。アプリアイコンに関して変更点は、トリコロール部分をシャープなモチーフにすることで、より洗練された広がりのあるイメージを表現しています。ロゴに関してはもうね、楽天ラクマって書かれたもの、さっき言ったままなんだけど、ラクマのカタカナがもうアルファベット表記、ラクマローマ字みたいな感じで、もう全部真っ青になってます、赤のやつが。はい。でこれの他にロゴのね、このアルファベット表記になってるってところは、海外展開というか海外要素を含んでいるってとこかなって、なんかね、前にねちらっと目に入ったもので、メルカリってさ、海外からの購入が可能じゃん。海外ユーザーがメルカリの中で見つけたものを、なんかメルカリの方が代理店かなんか挟んでるのかわかんないけど、なんかとにかく買えるようになってるね。その代理店みたいなのがまとめて日本のユーザーから買って、それを海外のユーザーに発送するとか、なんかそんな感じだったと思います。正確にちょっと合ってるかわかんないけど、なんかね、同じような動きをラクマがしたみたいなのをちょっと目にした気がします。でここから実際に書かれてるところをちょっと改めてちゃんと読んでみるけど、カテゴリーが増えました。新しく海外輸入、リユース、産地直送、こだわり食品、ブランド公式が加わりますみたいな感じになってます。で、そうそうそう。で、海外輸入ってここにもなってるから、これ逆のパターンだね。海外から仕入れたものを日本ユーザーが買えるってことだね。あれ、じゃあ勘違いしたのかな、俺。もしかしたらちょっと嘘だったかも。ごめんなさい。海外っていう文字だけで勝手にメルカリっぽいことを連想してただけかも。ここに書かれてるのはもう海外輸入ってなってます。はい。で、まあ、この海外っていうところが絡むから、このグローバル化じゃないけど、そんな意味合いで、ラクマっていう表記を ね、日本語というかカタカナじゃなくアルファベット表記にしたのかなと思ったんだけど、でも輸入だけであればちょっと意味合い変わってくるね。逆に海外ユーザーが購入っていう流れであればアルファベットになるっていうのも納得なんだけど、まあちょっとわかんないです。ここに書かれてないだけで、もしかしたらさっき言ったのあんのかもしれないし、またこれも何か分かったら話をしようと思います。続いて第2回メタクエストゲーミングショーショーケースだ。メタクエストゲーミングショーケース4月20日米国時間に開催決定とのことです。はい、去年初開催でこの番組内でも触れました。去年話題になったのはバイオハザード4がもう発表予定だっていうのが事前に情報が上がって、まあ、カプコンが VR 方面参入っていうところでちょっと話題になったと思います。ただ実際のイベントに関しては朝方多分やって見てみたんだけどね、なんかあっけなく終わっちゃった感じ、なんか結構短かったし、で他に目立ったものっていうのもまあそれなりにいろいろとかあったんだけど、そんなカプコンが参入みたいな、それそういうレベルのものはなかったのでみたいな感じ、なんか全体的にインパクトに欠ける感じだったかな、あっさりっていう感じのと。はい、で今回のに関しては、まあ、オキュラスっていう名称からメタクエストと変わったので、メタクエストゲーミングショーケースとして日本時間だと4月21日午前2時からってなってます。午前2時なんだね。前回多分朝方だった気がするんだよな。朝6時7時ぐらいにだった気がするんだけどな、勘違いかな。はい、まあでここはまあ普通に新作タイトルの発表、初公開のゲームプレイ、来年発売予定のタイトルに関する最新情報など、さまざまなサプライズをお楽しみいただけますとのことです。はい、まあこれもそうだね、一応ちょっと楽しみかなと思います。ただまあやっぱこの前も触れたけどさ、この前 VR のゲーム1個買ったって言ったじゃん、おのごろ物語だっけ、まだ未だにやってないかね。やっぱ VR だとなかなかこう手出すタイミングが、立ち上がってやんなきゃいけないとかさ、座ったままでもできるっぽいんだけど、なかなかやっぱパー手つけらんないんだよな、この繰り返しなんだよな。タイミング見てせっかくだからやろうとは思います。続いてツイッターブルー経由で広告非表示で記事が読めるニュースメディア追加、ロイター、ハフポスト他という話です。記事書いてあります。はい、まずツイッターブルーっていう月額料金を払って特別な機能が使うことの可能なツイッターブルーっていうのはサブスクリプション、はい、日本は非対応です現時点で。まあそういう機能の中の一つに今触れたまあニュースのメディア見に行った時に広告って大体入ってるじゃん、普通にバナー広告とか、それがツイッターブルー加入者だと非表示で読めるっていう話です。ただしこれはツイート経由から行かなきゃいけなくて、で対象の記事に関してはラベルが表示される、なんだっけな、英語表記でなんかリードフリーなんとかみたいな感じの表記、ラベルが入っているので、そこ経由でいったものに関しては広告がなしで見ることができるみたいな感じの機能になります。はい、でこれがもうすでに結構な数のメディア、パブリッシャー追加はされていたんだけど、今回新たにロイター、ハフポストをはじめとしてあと4メディアぐらい名前が上がっています。一応名前は一覧で記事の方に入れてあります。はい、アドフリーウィズツイッターブルーっていうラベルがついているものに関しては無料で広告非表示で読めるって話になります。はい、でこれはツイッターブルーパブリッシャーリストとしてツイッターブルー公式のツイッターアカウントがリストを作成しています。はい、これも記事の方リンク貼ってあるので、ここ見てみると用意されているリストだと、一応リストに追加されているものが56人のメンバーってなってるので、56パブリッシャーニュースメディアっていうことになるのかね、多分。はい、まあちょっとまあこれ日本はどっちにしても展開は今のところないので、で仮にツイッターブルーが日本で始まったとしても、この件はどうなるんだろうね。要は日本のさ、そのニュースメディアがこういう形を受け入れるかどうか、まあ、一応収益としてはちょっと明確なとこ覚えてないけど、ツイッターブルーのサブスクリプションのその料金の何パーセントだかが入るとか、なんかそんな感じだったとは思うんだけど。はい、でもう少し触れると、ツイッターブルーに関しては例えばさっきも触れたツイートの取り消し機能、編集ボタンではないけどツイートの取り消し機能だとか、あとはツイッターアプリのフッターのメニュー、ここに自分の好きな機能を追加できるとか、なんかいろいろ機能はあるんだけど、一番目玉になるもの、話題性のあるものだと、先日、 日本でもなぜか表示され始めたって言ったプロフィール画像への NFT の設定、はい、これも一応 Twitter Blue の対象機能となります。ただし他の特別な機能とは違って、ツイッターブルーっていうのはアーリーアクセス権の付与があります。そのテスト機能だとかに関していち早く触れるみたいな、そういう権限も与えられるんだけど、その中の一つに NFT のプロフィール画像設定ってものがあります。なんかそこにどういう意味が込められてるかっていうのはちょっとわかんないんだけど、アーリーアクセス権つったってさ、特別な機能として別にね、ツイッターブルーの標準って言っちゃったって歌っちゃったって悪くはなさそうなもんだけど、他にも10分の長い動画がアップできるとか、もう一項目ちょっと忘れちゃったな。まあなんかとにかくそんな感じで、日本で展開の場合は現在表記されている金額のまま変更がなければ月額350円となってます。これは開始したら個人的にはまあ、普通に使ってみたいなと思ってるんだけど、はい、まあこのあたりもまた実装開始とかの話あればお知らせしようと思います。続いて同じくツイッターです。事例紹介、ツイッター3種の新広告フォーマットテスト開始。はい、でこれはこの前2回前かなんかに触れたけど、これの広告ちょっとまあパターン先に読み上げよう。どんな種類か、まずインタラクティブテキスト広告って呼ばれるもので、目立つ大きな文字で複数のリンク、テキストリンクの設置可能な広告になります。はい、で2つ目がプロダクトエクスプローラー広告、発音声でいいかな、この前ちょっと間違った言い方したね。商品発見広告みたいに言ったけど、あれか、発見というよりは探索的な、そういう意味合いだね。はい、まあ、これがどんなものかっていうと 3D で角度を変えて閲覧可能な製品広告になります。はい、普通にもう 3D だから正面を向いて最初に商品画像があったとしたら360度回転させて見ることができる。上下はできなかったかな、左右の回転だけだったかも、実際に触ったわけだけど、ちょっと後で触れるけど。で3つ目っていうのがコレクション広告って呼ばれるもので、なんかショッピングサイトとかによくあるような大きい画像が1個表示されて、その下にサムネイルが5つ表示されてるみたいな、でこれをタップするごとに別の商品ページに飛べるみたいな感じのイメージです。はい、で具体的に触った印象をちょっと振りようと思います。まあそんなに細かく伝えるようなことはないんだけど、あ、まあ、これも記事の中にこの事例にあたるところ、画面収録、画面録画でその広告撮影したので俺が動作させている状態を、だこれ見てもらうと分かりやすいと思います。まず、3D 製品広告に関してはレクサスのやつ撮りました。まあ商品の画像と、商品というかまあ車の画像が載っていて、下に3種類空張りかなんか載ってるのかな、でタップすると色が変わる。であとはまあ、マウスでドラッグとか、ツイッターアプリだったらまあ指でこう動かす感じだと思うけど、そうすると車が回転してまあ全方向から見ることができる。多分上下はできなかったような気はします。はい、でその下に商品を購入みたいに出ていってタップするとまあ製品ページに飛ぶみたいなイメージです。続いてテキストリンクに関してはこの前言ったままなんだけど、サウンドクラウドを事例として一応掲載してあります。ただしこれはね、ちょっと動画とかいちいちもう記事を書いた時点、今回追記をしたんだけど、さっきの 3D とかに関してはこれ最初からもう追加しちゃったものなので動画とか撮ってないです。実際に飛んでもらうとその見た目確認できるので、文字大きくなってて太字になってて、でリンクが設置されているところの背景に色が入っている、でタップできる。これ多分3つまで リンクが設置可能って話だったかな、まあ、だから要は3単語とかなんかそんなのを選択して、それぞれに違うリンクの設置ができるってことじゃないかと思います。はい、まあ、これは実際に見てもらうのが分かりやすいかな。まあこの前めちゃくちゃなんかうざいというか邪魔くさいなみたいに個人的には印象として言ったんだけど。はい、で3つ目コレクション広告、はい、 H&M USA 事例として、これも画面収録したもの、動画載せてあるので見てもらうと分かりやすいと思います。もうね、単純にツイートの正方形のでっかい画像があって、その下にカルーセルで5つ商品画像が並ぶ、サムネイルが、でこれもそれぞれ全部別の飛び先に設定できるっぽいので、はい、実際に触った映像を見てもらうとそれぞれ違うところに画面遷移してるのは見て取れると思います。はい、で1点、これがバグなのか仕様なのかわからないんだけど、今言った見た目っていうのはブラウザ版で確認を取りました。対してツイッターアプリで見るとそのメイン画像にあたるものが大きく出てないんだよね。大きく出てないというか、 メイン画像プラス5つのサムネイル、これが下に横並びになってるわけだけど、これが全部同じサイズでもう画面全体占めるような、画面全体占めるというか普通に大きい正方形でもう6個横並びになってカルーセルになってました、ツイッター V だと。これが仕様なのかどうなのかちょっと何とも言えないんだけど、まあ普通にどうせなら上にメイン画像あって下にサムネイル、カルーセルであるブラウザ版と同じ方がいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、まあこれもこの記事の方からリンク飛んでもらうと実際の動作も自分でも確認できるので動画も載せてあるけど、はい、っていうところで、まあ気になる人はチェックしてみてください。まあこれもこの前触れたけど、米国が対象なので日本でこれが使えるとかそういうことではなく、米国でもテスト中ということなので一部ブランドで、はい、まあその他の関連情報に関しては記事の方に書いてあるのでそちらも合わせて見てみてください。続いて Google マイビジネスアプリがまあ廃止になるってことっぽいです。なんとなく知ってたような気もするしぐらいの感覚なんだけど、まあマイビジネスのアプリ自体は触ってるので、言うと現在はビジネスプロフィールっていう名前にも変わってます。ただしアプリ名はマイビジネスのままなんだね。なんかもう Google はねそういうのがめちゃくちゃで、まあでもどこもそうなのか、 Facebook に関しても俺ごちゃごちゃ文句言ってるしね。ただ Google も結構ひどいよね。だってさ、これ今回問題にしてるのは、まあマイビジネスのアプリがもう終わっちゃうっつうなったらさ、グダグダ言ったってどうにもなんないじゃん。まあ古くはさ、アドセンスとかもアプリなくなっちゃったしとかいろんなことあるけど、で問題なのはあのブラウザ版とアプリ版でね、仕様が違うんだよね。一個大きい問題になりそうなもの、これ同じこと感じる人いると思うんだけど、マイビジネスのあの写真のアップする機能、これブラウザ版でやるとキャプションとか説明文が入れられないです。キャプションって言い方なのかタイトルって言い方なのか、まあ、キャプションに当たると思うんだけど説明文だよね。でもアプリからやった時のみキャプションが付けられるようになってます。これ謎なんだよね。だなんかそのさ、写真を多くマイビジネス、ビジネスプロフィールにアップするっていうのはすごい重要なことなので、それだけで、まあ、マップも関わるようなものなので、それだけで結構ね見てもらえる率って高まるので、っていうなんかキャプションが付けられるか付けられないかって大きな差じゃん。さらにそれは文字が入れられた方がいいわけだから、だからもうめんどくさいとかそういうの抜きとしてちゃんとしっかりやるんであれば、もうめんどくさいって言いさえのになっちゃったけど、もうアプリでやんなきゃダメ。アプリならちゃんと文字入れられるから、そうっていう感じで、これがアプリ配信になったら、じゃあブラウザ版文字入れらんないじゃんって話で、多分 Google なんてもういつものデタラメさで言うと、アプリが配信になったところでそこには対応しないと思うんだよね。わかんないけどね、もしかしたら対応してくれるかもしれないけど、みたいなのが悩ましい。他の点でもいろいろ多分アプリが配信になった時、そもそもアプリちゃんと動作してないしね、投稿ができないとか、これアカウントによるのかもしれないけど、ブラウザ版からだったら投稿、まあ、最新のお知らせみたいな投稿機能があるんだけど、はい、なんかそういうとこごちゃごちゃあって、ちょっとどうなるんだろうなみたいな。ただし逆に言えば、もうブラウザ版でキャプションが入れられないっていう仕様で、みんな統一的に誰も入れられない状態であれば、逆になんつうの、何もやる必要がなくなるから手間が減ってありがたいっつったらありがたいんだけど、ただ差をつけられる要素っていうのが今まではアプリからちゃんときっちりキャプションを入れるっていうところでつけられたので、それがなくなってしまうってなると、まあデメリットでもあるし、まあやんなくて済むことっていうのはまあメリットであるけど、まあなかなかなんか考え方次第というか、なんかこういうのちゃんとしてほしいなと思うけど、はい、っていうかまあそもそもまあビジネスプロフィールとかマイビジネスがなくなってしまうってことはさすがにないと思うけど、 Google に関してはそもそも始めたのはいいけど、なんかもうやめちゃうとかっていうパターンもあるしね。はい、まあどうなるのかなというところです。続いてロシアの Facebook と呼ばれている VK、 はい、正式な名称はなんか長い名前があるよね、ちょっと思い出せないというかもう全然わかんないけど、はい、まあ VK がフッターメニューにビデオタブ用意していました。はい、でビデオタブに行った時にヘッダーにカテゴリータブ、サブカテゴリーみたいなボタンも追加されていて、みたいな感じで動画の方面に注力というか前面に出してきているなっていう印象です。まあ、VK って本当に機能ものすごい充実していて、前から触れてるけど、例えば TikTok をさ、いろいろいろんなアプリがパクったじゃん。そうで、インスタリールって2020年の8月5日にパクって実装したんだけど、そのしたらね、まあどうせ VK もきっとじゃあパクるんだろうなと思ったら、すでにね3ヶ月前ぐらいに実装していたっていう、2ヶ月前かな、インスタリールよりも早く TikTok 機能を導入されてました。クリップ、クリップスっていう名称で。はい、その他にも、他のね、まあ、とにかく VK がすごいっていう、そういうパクる感じが。まあ、TikTok 対インスタみたいに動いたりしてるじゃん。まあ、例えば、まあまあ、TikTok の例がわかりやすいけど、とか、世界が動いてる中、まあ、VK はいち早く動いたし、同じこと、ようなことがね、散々、続いてるんでね、ストーリー機能に関しても、気づいたら実装していたし、まあ、今、あれかな、Twitter スペースとかクラブハウスに該当するような機能は現時点ないっぽいので、まああれなんだけど、まあそんなところで注目をしているところがあってっていう感じです。で、あとは新機能で VK ID みたいなものもあって、なんかね、今回、もともとアプリの右下って、プロフィールというかアカウント管理みたいな感じのページに飛ぶようになったんだけど、ここがビデオアイコン、ビデオタブになってます。で、もともとのアカウント関連のものは、ツイッターみたいな感じで、サイドメニューを開くと、そこにアカウントのなんか設定とかそういうのが全部集約されている。で、なおかつ新機能の VKID みたいな。VKID って何を指してるのか分かんないけど、例えば VK ってね、本当になんか、なんとかそこで全部済んでしまう感があるんだけど、例えば TikTok みたいな機能な、が、まああるわけじゃん、クリップスって。そこからね、もうね、曲のサブスクの契約までできるんでね。VK ミュージックじゃなくて、なんかどっかと提携したんだっけな。そんな、なんかとにかくそんな感じで集約されてるので、そこがさらに広がったという感じで、VKID ってもので、そこら辺がいろいろつながっていくんじゃないかと思います。はい、まあここはあんま話してもね、VK に関して興味を持つ人ってのもいないと思うので、はい、またこのあたりも、まあ VK に限らず、他のアプリに関しても、まあそんな話題に上がらないようなものに関しても、ちらちら、はい、まあ今までも触れてきたけど、今後も触れていけたらなと思います。はい。ということで、これで今回は終了となります。ちょっと雑談的に軽く話してみると、前回かなんか触れた、紙袋にポップコーン入れてチンするやつ、紙袋届いてからやってみました。そんなにね、思ってるよりもでかい紙袋買わなくていいかもしれない。めちゃくちゃでかいもの買ったわけじゃないんだけど、ちょっと大きめのものがいいかなと思って、買ったわけよ。そしたらね、もっと全然ちっちゃいものでよくて、全体的に曖昧だけど。なんかね、大きくてもそんなにね、豆を入れすぎてもなんていうのかな、全部にちゃんと火が通ってくんない。全部に火が通るまでやると、もうすでに出来上がったポップコーンが焦げちゃうとかっていう悩ましさがあって、だから結局一定量、ある程度の量しか入れずにやるしかないから、そうなると結果的には袋だけ大きくてもしょうがないかなみたいな印象を受けました。まあとりあえず普通にできるし、全然楽かな。フライパン使わなくていいし、なんかプラスチックのケースみたいなのを入れてやるのもあれ時間かかるけど、紙袋の方が早いし、みたいな感じです。はい、あとはタイバニが、タイバニもなんか昨日タイバニめちゃくちゃトレンド入りしまくったけど、何だったんだろう。なんか各キャラクターの名称でそれぞれトレンド入りしたりしていました。で、間もなく4月8日からだよね。はい、まあちょっとこれはタイミング見て。まあリアルタイムで見られるかわかんないけど、公開と同時にはわかんないけど、ちょっと期待しているところです。まあ気になる人はよかったら、はい、見てみてください。であとはイッチに関して、 K-POP に関しては今日が日本ファーストシングルっていうところで、ここら辺も周辺情報いろいろ上がってきました。渋谷でなんか CM 流れるとか、あとなんだっけな、なんか出演情報とかもちらほら上がってきて、あれだね、メディア関連にもインタビュー関連とかすごい勢いで上がってとか一斉に動いてるので、まあ、この前言ったみたいにこれでどうなっていくのかなみたいな、日本で一気に認知度高まるものなのか。そして個人的に気になるところとしては、まあ、この前言ったみたいに TikTok とかインスタリールとか YouTube ショートとかでも音源が使えるようになってるわけだけど、この前数値の比較というかざっくり話したけど、そこがなんていうの、その音源を使って投稿してあるものってのが俺自身もあるわけだけど、ここに何か変化が訪れるのかっていうところ。要は、なんていうのかな、ある程度、このタイミングで爆発するであろうっていうのがもう事前に分かってるわけじゃん。これ日本で広まんなかったとしても、世界ではもともと大人気なので、このタイミングってより世界中のユーザーが盛り上がるタイミングだと思うから、からそこで何か、この投稿済みのものに関して影響が出るのかとか、はい、だから俺自身は音楽に全く興味を持たないというか、流れを追ってなかったから、なんかそういう見方をしたことがないんだよね。なんかちょうどいいタイミングでこういう機会が訪れたので、そこで何か起きるのかとか、何か影響が出るものなのかとか、なんかちょっといろいろ気になる要素があるので、ここも何か はい、感じたところとか分かったところとかあれば、はい、まあ一回それやってみて、そうだな、今後のところでなんていうかな、再現取れるようであればいろいろちょっとできることあるかなと思うので、はい、まあそんな感じでちょっと今回は終わりにしようと思います。はい、動画版に関しても、まあ、ボトル触れたみたいに一応撮ってあるので、リンクはちょっと貼るの、まあできれば貼るかもしんないけど、まあでも、まあ YouTube の方で聞くまとめで調べてもらえたら出てくるので、まあアバター映してるだけだけど、はい、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。